ここのところずっとガラテヤ人への手紙をご一緒に学んでおります。ガラテヤ人への手紙というのはパウロの教理書簡でありますので、距離的には大変難しい場所でありますが、6章あるガラテヤ人への手紙を全部さらえますと、キリスト教の福音というのがどういうものであるのか大体わかることができます。これは教団からガラテヤ人への公開を書くように私の方に宿題が出まして、その宿題の一環として皆さんにお付き合いいただいていることでございますが、説教することによって私もこの手紙を咀嚼し、また皆さんにもお付き合いいただくことによって恵みが届けられることを心から信じております。前回は2章の20節を中心に見ていただきました。特に19節から始めたことでありますが、しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。この19節に神に生きるために律法に死ぬという、一種私たちにとっては奇妙な言葉に注目いたしました。律法というのはパウロも信じていますように神の御心を表現したのが律法です。神の戒めです。すると律法に生きるということは当然神の戒めに生きるという意味ですから、神に生きようと思ったら律法に生きるというのは当然の発想になります。しかしあえてパウロは神に生きるために律法に死んだと表現いたしました。で、今日はそこのところを3章からもう少し深く詳細に考えていきたいと思いますが、ガラテヤ人の抱えている問題は私たちの問題と同じであります。それは神に生きるために聖書に忠実に、そして聖書に従って聖書をなるべく忠実に再現してと、そのように自分の生活を整えようと思いますが、それがいつの間にか行動主義や律法主義というものに陥ってしまう。もし人々が私たちにクリスチャンってどういう生き方をする人たちですかと聞かれたときに、私たちは往々に聖書に従って聖書に神の御心に忠実に生きる者たちですと答えます。しかし先週申し上げましたように、パウロであったならばそうは答えないと。クリスチャンとはどういう人たちですかと聞いたときに、パウロは20節の最後ですね、20節の最後にありますように、今私がこの世に生きているのは私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きていると、パウロであったならばこう答えるという話をいたしました。信仰によって生きるというのはどういう生き方なんだろうか。私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きるというのはどういう生き方なんだろうか。それは3章の1節に出てまいります。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですかと。ここにありますように、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きるとは、十字架につけられたイエス・キリストを自分の目の前にはっきりと描き出して生きる生き方です。ガラティアの教会の問題というのは、彼らはじめ信仰によって義とされた、信仰によって救われたんですね。しかしクリスチャン生活を進めていくに従って再び律法の世界で神に生きようと努力する、いつの間にかそういうメンタリティの中に入っていくことにございました。そういう生き方を一言で言ってパウロは3節に、あなた方はどこまでも道理がわからないのですか、御霊で始まったあなた方がどうしてもう一回律法の世界に戻って肉によって完成させようと生きているのですかと。律法とは違う次元で信仰によって救われたあなたがどうして律法へと逆戻りして御霊によって始めたことを 肉によって完成させようとしているのですか。その道理が私には分からん。それが私の目には愚かに映るとパウロは訴えているわけです。さて今日はここが問題です。ガラテヤ人のどこが愚かなんでしょうか。あるいは質問を変えますと、誰が彼らを迷わせたんでしょうか。もちろんですね、そこにはこれまで学んできましたように割礼派という人々の誘導がありました。割礼派は信じてバプテスマを受けたクリスチャンにですね、イエス・キリストの十字架を信じるだけでは不十分だと、あなたが本当にアブラハムの子孫となり、そして神の国を相続するためには割礼を受けて旧約の律法を守りなさいと。つまり入り口は十字架への信仰だったんですけれども、中に入ってみればやっぱり旧約聖書に書かれてある律法的な生き方をしなければ神の国に入ることはできない、そういうふうに説いたんですね。ガラテヤの信徒たちを惑わしたのはこの割礼派の人々でありましたが、しかし同じ律法主義的なメンタリティが実は私の心の中にも皆さんの心の中にもあるということに今日は気がついていただきたいと思います。救いというのは何かを行うことによってではなくして、信仰を持って聞くことに始まるということをパウロは強調しています。五節をご覧ください。とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方はあなた方が律法を行ったからです、行ったからそうなさったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですかと。あなた方が救われたのは律法を、神の戒めを行ったから救われたのか、それともキリストの十字架の福音を信仰を持って聞いたから救われたのかと。そう尋ねられれば誰もが聞いたから救われたというふうに答えると思うんですね。しかし答えながらですね、私たちの心の内側に単純な反論が聞こえてきます。それは聞くだけでは不十分なのではないでしょうかと、そういう反論ですね。信じるだけでは不十分なのではないでしょうかと。なぜならイエス様は三条の説教の終わりで、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができると。聞いただけで行わない者は砂の上に家を建てるようなもので、嵐が来たら大雨が来たらいっぺんに崩れてしまう。だから聞いてそれを行うことが大切なんだとイエス様はおっしゃいました。あるいはマルコの福音書でイエス様は自分の周りに集まってじっとその教えに耳を傾けている人々を前に、彼らこそが私の母であり私の妹であり私の兄弟だと言って彼らを受け入れた、その上でおっしゃいましたね、神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのですと。こういうふうに聖書の中では行うことの重要性というのは立派に説かれています。ヤコブも御言葉を実行する人になりなさいと言いました。だから当然そうなんですね。それは行動を伴わない聞くでは信仰を持って聞いたことにならない。信仰を持って聞くということは信仰するというのは説得されるという意味です。神様の福音の真理に説得されたのであれば当然それが行動となって出てきて当たり前なんですね。信仰を持って聞いたことはその方向に自分の人生が向いていく、その方向に自分の人生の歩みが始まっていく、それは実に聖書的な発想で正しい発想です。しかしその聖書的な発想がいつの間にか立法的なメンタリティに変わっていくと、それが愚かだと。そしていつの間にか信仰を持って聞いたことは実際に行わなければ意味がないという聖書的な発想がですね、 立法主義的なメンタリティに変わるっていうのは、私たち一人一人に実によく当てはまることなんです。そのメンタリティを一言で言いますと、先ほどから繰り返し強調します3節の御霊によって始まった救いを肉によって完成させようとするということです。一章の始めを共に学んだときに、悪魔というのは経験という巣の中に自分の括弧の卵を産みつけるという話をしました。括弧という鳥は自分の巣に自分の卵を産まない。全然知らない鳥の巣に自分の卵を産みます。そしてその巣に属する本来の卵を全部蹴落としていきます。悪魔は敬虔なクリスチャンを狙うわけですね。そして立法主義という卵を巣の中に産み落とします。私たちは全然知らないで、そういうメンタリティが悪魔から来たメンタリティであるということを知らないで、一生懸命クリスチャン、教会という巣の中で立法主義という卵を温め、それを返していったときに教会もクリスチャンも大変傷ついていきます。でそのことをもう少し深く考えていきたいと思うんですね。こういうことです。私たちが救われるときに、つまりキリストの十字架を信じてキリスト者となったときに、一旦立法の行いというのを脇にどけます。私の正しい行い、私の立派な行いで救われたんじゃない、一旦立法の行いを脇にどけます。その時自分の誇りも自分のプライドも行いとともに放棄して、ただキリストの十字架にすがって救われます。しかし一旦放棄したこの行い主義ですね、自分の誇り自分のプライドがしばらくすると裏口からしっかりとクリスチャン生活の中に入ってくることが多々あります。御心を忠実に実行しようと、御言葉を実行する人になろうと願って、御言葉の教えに従って自分の生活を整えていくうちにですね、いつの間にか頑張っている自分を意識します。いつの間にか頑張っていない兄弟姉妹を意識します。すると頑張っている自分に慢心し、足らない他のキリスト者を見下すようになります。するとそこに存在するのは立法主義的なメンタリティですね。これは人間の習性と言ってもいいですけれども、私たち人間というのは自分で何かに励むときに必ずそこに自己満足が生ずるもんなんです。そして私たちは往々にしてですね、何か一生懸命頑張ったゆえに成果が上げられたときに、私たちは神に感謝すると言います。しかし神に感謝すると言いながらそれに満足している自分、神に感謝すると言いながらお前は本当によくやったという自分を少しでも意識しますでしょう。私はこれまで何冊かの本を書いてきました。自分の書いてきた本をですね、自分の書棚にまとめて並べるという時期がありました。1冊2冊3冊4冊5冊、人前ではそれは恵みの証というふうに言います。しかし恵みの証と言いながら振り返ってみて、本当に自分はよくやったぞとそう思った瞬間ですね、私の心の中に自分で何かに励んだ時に生まれてくる自己満足というものが生まれる。それが生まれた時に当然自己中心な思いが自分の内側に芽生えていきますね。何もしない人とたくさんした自分と、教会の中でよくつまずきを与えるとかつまずくっていう言葉がありますでしょ。皆さんこの言葉をよく分析しますとですね、聖書の中でイエス様がつまずきを与えるものが、そういうものの言い方をしますが、初めて教会に来た人が10年教会に来ている人をつまずかせるっていうことはないんです。教会に来てわずか半年の人が 20年教会に来ている人をつまずかせるっていうことはないんですよ。イエス様もおっしゃいました。先のものが後のものをつまずかせるわけでしょ。大きなものが小さなものをつまずかせるわけでしょ。頑張ってる人が頑張ってない人をつまずかせるわけでしょ。よくできる人ができない人のつまずきとなるわけでしょ。常にその構図というのは、頑張ってる人、よくやっている人、励んでいる人、その人の心の内に慢心する思い、自己中心的な思いが生まれて、それがやってない人、できない人、小さなものをつまずかせる。これが立法主義的なメンタリティです。立法主義的なメンタリティというのは逆の方向にも作用いたします。つまり、もし私たちが自分の行いの足りなさばかりを見つめていたらどうなるか。たくさんやってる人は自分のやってきた成果を見つめますね。逆に全然やってない人は自分の行いの足りなさを見つめますね。そうしますと、自分の行いの足りない人は逆に自己卑下に陥ります。私はどうしてダメなんだろう、私は何をやってもダメだ、私はどうしてあの人のようになれないんだろうか。その人が自分の欠けを自分の欠けている部分を埋め合わせをしようと思って躍起になんかやりますとですね、それも立法主義になりますけれども、しかし躍起にならなくても自分の欠けている部分を見つめれば見つめるほど自分の救いを疑うようになりますし、救われた喜びが薄れていきます。これもまた立法主義的メンタリティですね。ウェスレーはこれらは両方ともサタンの策略と呼びます。ちょっと長い引用文ですが、彼を引用いたしますとですね、サタンは私たちに私たち自身の不道徳や罪深さや全く無価値なことなどを考えさせることによって、私たちの主にある喜びを衰退させようと真剣に努力しますと。サタンは何とかしてあなた方が罪深い、あなた方は足りない、あなた方は価値がないということを見つめさせようと一生懸命になる。私たちがそれを見つめれば見つめるほど主にある喜びが私たちの心から消えていくということですね。ウェスレーはこう言います。それに加えて、今よりもはるかに大きな変貌を遂げなければ私たちは主を見ることができないと考えさせられることによって、今のままではダメだ、はるかに大きな変貌を私は遂げなければならないんだということを考えさせることによって主にある喜びをくじこうとします。サタンはまだ得ていないものを悪意に満ちてあなた方の前に示し、まだ見ていないものを、まだ得てないものをあなた方に示し、それを得ることが絶対的に必要であることを示すことによって、私たちがすでに得たところのもので、本来感じるべき喜びを色あせたものとしますと。あなたが絶対的に必要だ、まだ得ていないものをあなた方の目の前に突き出すことによって、あなたがすでに得ているものに対する喜びをなるべく減退させるようにするっていうんですね。それで私たちは与えられているもので喜ぶことができないのです。手にしていないものの方がはるかに多いという理由から、あなた方はそれによってすでに得ているものに対する喜びが薄らいでいきますと。クリスチャンというのはいつも積極的です。前向きです。クリスチャンというのは常により高い恵み、さらに広い恵みの世界を求めてやみません。 しかしサタンはそれを利用して、いまだそのレベルに達していない自分を責めるように仕向ける。すでに達している恵み、すでにいただいている恵みをいかにも貧しい、いかにも小さい、いかにも貧相なつまらないものとして描き出していくわけですね。このようにしてクリスチャンは神の御前に自責の念という十字架を背負いながら歩いていくようになる。立法主義的メンタリティに染まってしまったクリスチャンというのは、常に私は足りない、私はダメだという自分を責める自責の念という十字架を背負いながら歩いていく。パウロはそんな惨めなクリスチャンはないぞと。クリスチャンとしてそんな愚かなことはないぞですね。サタンがまだあなたにはこれが足りない、これが欠けている、あなたはこれが不十分だという事実を見せようとするならば、ではイエス・キリストは何を見せるか。イエス・キリストはご自分の十字架をお見せになる。いいですか。そこが今日の話のポイントです。三章の一節に、私たちの目の前にあんなにはっきり示された十字架っていうのがありますね。あなた方の目の前に十字架があんなにはっきり示されている。はっきり示すという言葉はポスターや掲示板のように公に目立つところに貼り出すという意味です。それほどまでに十字架にかけられたキリストがあなた方の目の前にあるのに、サタンはその十字架から目を背けろと。そしてあなたがいかに足りないクリスチャンか、あなたの信仰がいかにつまらないものか、あなたの救いがいかに本物でないか、マイナス部分だけをあなたに見せ、あなたを自責の念に駆り立てると。そのようにして駆り立てられた人は、御霊で始まったことを肉によって完成するような生き方しかできないと。あなたは最初から最後まであなたを愛し、あなたのためにご自身を捨てになった御子イエス・キリストの十字架をはっきりと見続ける。そのことによってクリスチャン人生を歩みなさいと言ってるわけです。アリスター・マグラスという英国の神学者はこんな例えをしています。ある女性が国際的な犯罪組織に誘拐されて身代金を要求されたといたしますね。その身代金の額が8000万円という莫大な数。捕らえられた女性は最初のうちはなんとかその金額が集まるに違いないと、そう信じていますけれども、しかしだんだんと勾留期間が長くなる。そしてよく考えてみたら、自分の友人知人家族の周りで8000万というお金は無理だということに気がついて絶望します。もうダメだ、諦めるしかないと。しかし彼女が知らないところで友人たちは知り合い全部を回って公に訴えて8000万円という金額を集めてきます。そして時が経って身代金が払われて彼女は解放されます。さて解放された時に、この女性は自分自身をどういう価値観で見るようになるかと。自分の目では、自分が自分を見る目によってでは、自分はどこまでも小さな存在ですね。8000万という価値があるかないかどころではない。誰も自分のことを真剣に顧みて8000万円を用意する人はいないだろう、用意できないだろう。自分は有名でもないし、自分には背景がない。しかし彼女の本当の価値を見ていたのは友達だったわけですね。背後にいて奔走して8000万円を用意してくる、その友達こそが彼女の本当の価値を見ていたと、そういう話です。 私なんかこの囚われの身で死んでも仕方がない、価値のない人間だ、見捨てられても仕方がない、そう自分では考えていた。でも友達の目にはかけがえのない存在で、それが1億だろうと2億だろうと、彼女が生きている限り集めて何としてでも彼女を救いたいほど彼女には価値があったわけです。私たちは今朝聖餐式に預かろうとしています。聖餐式に表されているのは、まず第一にキリストの十字架、御子イエス・キリストの命です。パンに表された御子イエス・キリストの体、ブドウ液に表された御子イエス・キリストの血潮です。しかし聖餐式に表されているキリストの十字架は第二に、もっと神学的に考えますとですね、それは罪に売られている、罪に囚われている私たちを解放するために支払われた贖いの代価でしょ。聖餐式というこの十字架は私たちを買い取るために支払われた贖いの代価の大きさをこの聖餐式は表れています。第三にもっと直接的に言えば、ここにはあなたの存在価値が現れている。御子イエス・キリストの払われた代価がどれほど大きいかということは、神があなたをどれほど愛しておられるか、あなたの価値をどれほど尊く見積もっておられるかということの表れです。私たちは確かに自分の願っているように、あるいは神が願っておられるように、そのような素早い速度で成長していないかもしれない。私たちの歩みは父たるものであって、また私たちが最善の努力をもって成した技でさえ、イエス様はおっしゃいました、その技さえも神の恵みによって備えられ、その技を行う力も神の恵みによって備えられ、所詮あなた方は私を離れては何もできないのです。自分の心の内に自分がここまでやってきた、これまでできたという思いがあったならば、単純にこの大いなる贖いの代価を前にして自分の誇り高ぶりを放棄すべきです。逆に自分はつまらない人間だ、自分の信仰はつまらないと思うなら、いやいやつまらないはずがない。あなたを救うために御子イエス・キリストはご自身の命を投げ打った、その投げ打ったという事実の中にあなたの価値があり、御子イエス・キリストがどんなにあなたを愛しておられるのかということが表されている。どうかその信仰を持ってご一緒に聖餐式に預かりましょう。393番、聖餐式の賛美歌を歌います。393番、1節から3節までを賛美いたします。3節に入りましたら、この聖餐式のために分散していただきます教会の役員の方々、前に進み出てください。393番の1から3を歌います。